2ページから8ページ、特集。2ページから5ページ、特集丸1、令和6年度決算を報告します。歳出総額は526億8115万円、一般会計と特別会計の合計。選ばれて住み継がれる町、十日町を目指し、町づくりを進めました。決算と合わせて、主要事業や財政、会計状況などの町づくりの成果をお知らせします。なお、端数処理のため、各項目での金額と割合が合わないことがあります。問い合わせ、財政課、財政係、電話、757-3114。一般会計。グラフ3つ。1、歳入。408億6015万円。前年度比 8.6% 増。グラフの説明。歳入の内訳を表した円グラフです。時計回りの順に、項目、金額、割合を読みます。大きく依存財源 69% と自主財源 31.0% に分かれています。依存財源の内訳は、地方交付税150億7700万円 36.9%、国庫支出金59億5668万円 14.6%、県支出金26億3162万円 6.4%、私債24億1180万円 5.9%、地方消費税交付金13億324万円 3.2%、地方譲与税3億3169万円 0.8%、その他4億8865万円 1.2%。 自主財源の内訳。市税58億8091万円 14.4%。 繰越金20億1842万円 4.9%。 寄付金13億563万円 3.2%。諸収入11億1017万円 2.7%。 使用料及び手数料3億9322万円 1.0%。 その他19億5112万円 4.8%。 2. 歳出389億3771万円前年度比 9.3% 増。グラフの説明。歳出を表した円グラフです。時計回りに目的別項目、金額、割合を読みます。民生費94億8064万円 24.3%。 土木費77億8332万円20.0%。 総務費57億561万円 14.6%。 交際費51億7861万円 13.3%。 教育費33億3608万円 8.6%。 衛生費24億331万円 6.2%。商工費18億3689万円 4.7%。 農林水産業費15億9549万円 4.1%。 消防費13億1661万円 3.4%。 議会費1億9543万円 0.5%。災害復旧費7565万円 0.2%。 労働費 3007万円 0.1%。 歳入から歳出を差し引いた繰越金19億2244万円前年度比 4.8% 減。3、財政調整基金残高と地方債残高の推移。財政調整基金残高27億7436万円前年度比 10.2% 増。地方債残高596億9675万円前年度比 5.7% 減。グラフの説明。財政調整基金残高を折れ線グラフで、地方債残高を棒グラフで表しています。左縦軸は財政調整基金残高で、単位は億円。下から5億円ごと35億円まで。右縦軸は地方債残高で、単位は億円。下から600億円。次は50億円ごと750億円まで。横軸は共通で、左から右へ平成17年から令和6年まで。財政調整基金残高は、平成17年6億円から平成27、28年の30億円までほぼ右肩上がりに、その後平成30年に17億円と急激に下がり、その直後令和元年に23億円まで戻り、令和6年28億円となだらかに上昇しています。地方債残高は平成17年735億円から令和2年の705億円まで700億円台をほぼ横ばい状態で推移し、その後は令和3年693億円、令和4年668億円、令和5年633億円、令和6年597億円と急激に下がっています。グラフ終わり。都市計画税の充当状況。都市計画区域の一部の土地、家屋所有者に課される税金です。都市計画事業に活用しています。表の説明。充当先事業名ごと、決算額、一般財源額、充当額を読みます。充当先事業名、公共下水道債償還費、決算額、一般財源額、2億434万円。充当額7955万円。区画整理事業債償還金。決算額、一般財源額。1億1133万円。充当額4334万円。都市計画事業債償還金。決算額、一般財源額。440万円。充当額171万円。合計、決算額、一般財源額。3億2007万円。充当額1億2460万円。表終わり。入湯税の充当状況。温泉の利用者に課される税金です。観光振興や環境衛生施設などの整備に必要な費用に活用しています。表の説明。充当先事業名ごと、決算額、一般財源額、充当額を読みます。充当先事業名、環境衛生事業、決算額、一般財源額、1億477万円、充当額、5373万円。大地の芸術祭関連事業。決算額、一般財源額、2472万円。充当額、1268万円。観光振興、誘客事業。決算額、一般財源額、933万円。充当額、479万円。消防施設整備事業、決算額、一般財源額、865万円、 充当額443万円。合計、決算額、一般財源額、1億4747万円。充当額、7563万円。表、終わり。主要事業。事業費は令和6年度支出額。一部繰り越し分含む。人に優しい街づくり。ICT 機器を活用したデジタルドリルを導入。439万円。養護老人ホーム、つまり荘の改築を支援。2211万円。AI、人工知能、技術を活用したフレイル予防の取り組み、185万円。定額減税に伴う調整給付金を支給、3億9564万円。学校給食費の保護者負担を軽減、1969万円。保育園など給食・副食費の保護者負担を軽減、214万円。小中学校の計画的な施設整備を実施、7億1845万円。写真の説明。教室内で机を向かい合わせにして、トレイに入った給食を先生や生徒が食べています。写真終わり。安全安心な街づくり。空き家の適切な管理と有効活用を推進。635万円。LED 防犯灯を現物支給。278万円。分娩に携わる医師の雇用経費や医療機器の整備を支援。855万円。子宮頸がん検診の受診率向上のため、無料対象者を拡充。837万円。老朽化した国保川西診療所を建て替え、コンパクトで効率的な医療を提供。1億7479万円。写真の説明。新しい建物外観で、入り口付近ではテープカットをしています。写真終わり。訪問看護ステーションおむすびの体制を強化。4602万円。水道未普及の清津峡地区に水道を整備。8714万円。市道稲荷町線など15路線を整備。8億7698万円。路線バス8線の廃止に伴い、市営バス吉田線の運行を開始。1186万円。活力ある元気な街づくり。全国田んぼアート博2024の開催を支援。143万円。写真の説明。田んぼにパンダやおにぎりの絵や20周年十日町市の文字が浮かび上がっています。写真終わり。つなぐ棚田遺産に認定された14地区の活動を支援。45万円。大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024を開催。5億1518万円。清津峡を経由する二次交通機能を整備。750万円。小融雪設備や除雪機械を導入する企業を支援。1809万円。新規創業の支援や事業開始後を伴走支援。617万円。文化観光資源として有効活用するため、笹山縄文広場整備基本計画を策定。495万円。UI ターン社の増加に向けて、独自で最大300万円を支援。3477万円。東京圏からの地方移住を支援。480万円。移住コンシェルジュの相談窓口機能を拡充。1200万円。写真の説明。3人の移住コンシェルジュ。中央の人が胸に雑誌を持っています。 写真終わり。まちづくりの推進に向けて、地域支援員による地域の課題解決を促進、1968万円。介護現場への見守り機器の導入を支援、203万円。特別会計。表の説明。各特別会計の歳入金額と歳出金額を読みます。会計名、国民健康保険、歳入50億1946万円、歳出48億2652万円、国民健康保険診療所、歳入3億7124万円、歳出3億4183万円、訪問看護事業、歳入5810万円、歳出4602万円。後期高齢者医療、歳入8億5128万円。歳出8億3384万円。介護保険、歳入79億3302万円。歳出76億7632万円。松の山温泉配当事業、歳入2459万円、歳出1891万円、合計歳入142億5769万円、歳出137億4344万円。表終わり。写真の説明。体育館で椅子に座った高齢者の女性が3人、その後ろにインストラクターらしき男性が立って見ています。写真終わり。市の財政状況。グラフ4つ。各グラフとも、令和4年から令和6年を折れ線グラフで表しています。1. 経常収支比率 93.6%。グラフの説明。経常的な経費。人件費、扶助費、交際費など。2、経常的な一般財源収入、市税、地方譲与税、普通交付税など、がどの程度充当されているかを表す比率です。各年の比率を読みます。令和4年 95.7%、令和5年 95.7%、令和6年 93.6%。 2. 財政力指数 0.330 3カ年平均。グラフの説明。市が標準的な行政を行うときに必要な一般財源額のうち、どの程度地方税等の収入まで叶えるかを表す指数です。各年の指数を読みます。令和4年 0.329、 令和5年 0.327、 令和6年 0.330。 3. 実質交際費比率 14.0%、 3カ年平均。グラフの説明。市の財政規模と借入金、地方債の返済額、交際費の割合を表す比率です。早期健全化基準は 25%。 各年の割合を読みます。令和4年 12.6%、 令和5年 13.7%、 令和6年 14.0%。 4. 将来負担比率 73.6%。 グラフの説明。市の財政規模と借入金、地方債などの残高の割合を表す比率です。早期健全化基準は 350%。 各年の比率を読みます。令和4年 101.9%、 令和5年 92.7%、 令和6年 73.6%。 なお、早期健全化基準以上になると、 財政健全化計画の策定が義務付けられます。グラフ終わり。投資の実質交際費比率と将来負担比率は健全化に努めているため、財政健全化計画の策定が必要となる国の基準を大きく下回っています。一部事務組合の決算状況。十日町地域広域事務組合。十日町市と津南町で構成し、消防業務及び家畜指導診療業務を行いました。問い合わせ、十日町地域広域事務組合総務課、電話 757-1556。 一般会計、グラフ2つ。1、歳入18億3838万円、前年度比 1.1% 減。グラフの説明、歳入の内訳を表した円グラフです。時計回りに項目、金額、割合を読みます。分担金、負担金、16億6122万円、90.3%。うち、十日町市が13億575万円、71.0%。と、津南町、3億5547万円、19.3% に分かれています。使用料及び手数料74万円 0.1% 未満。繰越金5823万円 3.2%。諸収入619万円 0.3%。組合債1億1200万円 6.1%。2. 歳出17億7509万円、前年度比 1.4% 減。グラフの説明、歳出の内訳を表した円グラフです。時計回りに項目、金額、割合を読みます。総務費3260万円 1.8%。 消防費13億4873万円 76.0%。 うち常備消防費11億1173万円 62.6%。 非常備消防費1億7496万円 9.9%。 消防施設費6204万円 3.5% に分かれています。交際費3億9327万円 22.2%。 議会費49万円 0.1% 未満。歳入から歳出を引いた繰越金6329万円、前年度比 8.7% 増。グラフ終わり。家畜指導診療所特別会計。歳入4114万円、歳出3897万円、繰越金217万円。津南地域衛生施設組合。十日町市は中里、松の山地域の住民を対象に火葬、最終処分場の共同処理を行いました。なお、この組合は十日町市、津南町、栄村の3市町村で構成し、火葬、ゴミ、死尿、最終処分を共同で処理しました。問い合わせ、津南地域衛生施設組合総務係、電話 765-3495。 一般会計、グラフ2つ。 1. 歳入3億5177万円、前年度比 19.2% 増。グラフの説明、歳入の内訳を表した円グラフです。時計回りに項目、金額、割合を読みます。組合費2億4213万円 68.8% は、斎場、火葬、 2609万円、 7.4% と、ゴミ最終処分、飼料、2億1604万円、61.4% に分かれていて、さらにこの2つの科目は、津南町、十日町市、栄村に分かれています。最上、仮想は、津南町1616万円、4.6%、十日町市631万円、1.8%、栄村362万円、1.0%。ゴミ最終処分、飼料は、十日町市485万円、1.4%、津南町1億7178万円、48.8%、栄村3941万円、11.2% となっています。使用料及び手数料、2596万円、7.4% も、使用料1861万円、5.3% と、手数料735万円、2.1% に分かれています。繰越金4399万円、12.5%、繰入金2811万円、8.0%、諸収入1155万円、3.3%、財産収入3万円、0.1% 未満。2、歳出3億2572万円、前年度比 29.7% 増。グラフの説明、歳出の内訳を表した円グラフです。時計回りに項目、金額、割合を読みます。総務費4399万円 13.5%、 衛生費2億7872万円 85.5%、 衛生費は最上費4835万円 14.8%、 清掃総務費474万円 1.5%、ゴミ処理費1億5703万円 48.2%、 最終処分場費1346万円 4.1%、 飼料処理費5514万円 16.9% に分かれています。交際費286万円 0.9%、 議会費15万円 0.1% 未満。歳入から歳出を差し引いた繰越金2605万円、前年度比 40.8% 減。グラフ終わり。公営企業の決算状況。問い合わせ、上下水道課経営係、電話 757-6531。 水道事業、令和4年度に続き、令和6年6月からの第2段階目となる平均 20% の増額改定により、水道料金は前年度決算額に比べて5627万円の増収、 7.6% 増となりました。安全安心な水道水を安定的にお届けできるように、引き続き効率的な事業運営に努めます。グラフ2つ。1、収益的、収入支出、税込み。グラフの説明。上半分を収入、下半分を支出で表した円グラフです。どちらも中心に合計金額があり、その内訳を右から順に項目、金額、割合を読みます。収入、合計8億6523万円。内訳、長期前受け金戻し入れ、ほか、6291万円、7.3%。一般会計負担金、補助金、676万円、0.8%。水道料金、7億9556万円、91.9%。 支出合計7億3240万円。内訳、減価償却費3億1770万円 43.4%、 維持管理費3億2306万円 44.1%、 人件費3515万円 4.8%、 支払い利息ほか5649万円 7.7%。 2. 資本的収入支出税込み。グラフの説明。上半分を収入、下半分を支出で表した円グラフです。どちらも中心に合計金額があり、その内訳を右から順に項目、金額、割合を読みます。収入合計2億3247万円。内訳、保証費ほか1014万円。4.3%、 一般会計繰入金1133万円 4.9%、 国庫補助金3600万円 15.5%、 企業債1億7500万円 75.3%、 支出合計5億1248万円。内訳、企業債償還金1億7930万円 35.0%、 建設改良費ほか3億3318万円 65.0%、 うち耐震化工事1億1825万円、排水管敷設替え工事6469万円。資本的収入が支出に対して不足する額2億8001万円は留保資金で補填しました。グラフ終わり。簡易水道事業。令和4年度に続き、令和6年6月からの第2段階目となる平均 20% の増額改定により、水道料金は前年度決算額に比べて3341万円の増収、6.8% 増となりました。安全安心な水道水を安定的にお届けできるように、引き続き効率的な事業運営に努めます。グラフ2つ。1. 収益的収入支出税込み。グラフの説明。上半分を収入、下半分を支出で表した円グラフです。どちらも中心に合計金額があり、その内訳を右から順に項目、金額、割合を読みます。収入合計9億8370万円。内訳、長期前受け金戻し入れほか2億5576万円 26.0%、一般会計負担金補助金2億212万円 20.5%、 水道料金5億2582万円 53.5%、 支出合計9億895万円。内訳、減価償却費5億2003万円 57.2%、維持管理費2億9453万円 32.4%、 人件費1596万円 1.8%、 支払い利息ほか7843万円 8.6%。 2. 資本的収入支出税込み。グラフの説明。上半分を収入、下半分を支出で表した円グラフです。どちらも中心に合計金額があり、その内訳を右から順に項目、金額、割合を読みます。収入合計6億597万円。内訳、保証金ほか1783万円 2.9%、一般会計繰入金3億664万円 50.6%、国庫補助金3040万円 5.0%、企業債2億5110万円 41.5%、支出合計7億7254万円。内訳、企業債償還金4億5809万円 59.3%、建設改良費ほか3億1445万円 40.7%、うち水道未普及地域整備工事8714万円、排水管敷設外工事2613万円。資本的収入が支出に対して不足する額1億6657万円は留保資金で補填しました。グラフ終わり。下水道事業。下水道使用量は給水人口の減少などにより前年度決算額に比べて976万円の減収 1.1% 減となりました。また一般会計補助金は引き続き多額となっています。将来にわたる持続可能な経営に向けて効率的な事業運営に一層努めるとともに使用量改定の検討を進めます。グラフ2つ。1、収益的収入支出税込み。グラフの説明。上半分を収入、下半分を支出で表した円グラフです。どちらも中心に合計金額があり、その内訳を右から順に項目、金額、割合を読みます。収入合計29億355万円。内訳、長期前受け金戻し入れ、ほか、10億7078万円 36.8%、 一般会計補助金9億7468万円 33.6%、 下水道使用量8億5809万円 29.6%、 支出合計25億6867万円、内訳、減価償却費16億1926万円 63.1%、 維持管理費7億2686万円 28.3%、 人件費4958万円 1.9%、 支払い利息ほか1億7297万円 6.7%。 2、資本的収入支出税込み。グラフの説明。上半分を収入、下半分を支出で表した円グラフです。どちらも中心に合計金額があり、その内訳を右から順に項目、金額、割合を読みます。収入合計12億9716万円。内訳、保証金ほか1928万円 1.5%、 一般会計補助金出資金3億1806万円 24.5%、 国県補助金1億2012万円 9.3%、 企業債8億3970万円 64.7%、 支出合計22億4556万円。内訳、企業債償還金17億3548万円 77.3%、 建設改良費5億1008万円 22.7%、 うち完了建設改良費2億8878万円、処理場建設改良費1億7287万円。 資本的収入が支出に対して不足する額9億4840万円は留保資金で補填しました。グラフ終わり。
6ページから8ページ。特集。中学生広島派遣。広島を歩いた私たち。今年は広島と長崎への原爆投下、そして終戦から80年、原水爆禁止、十日町市協議会では、時代を担う若者たちに、戦争や原爆の恐ろしさ、平和の大切さ、命の尊さを学んでもらうために、平成5年から市内中学校の生徒を広島へ派遣しています。今年も3つの中学校から15人の代表生徒が8月5日から7日までの広島を訪れました。生徒たちは平和記念式典への参列、平和記念資料館の見学、被爆者の講話や原爆養護ホームへの訪問などを通じて、現地で何を感じ、何を学んだのでしょうか。問い合わせ、原水協事務局、障害学習課、電話 757-5011。写真、写真の説明。原爆ドームの前で参加した中学生15名と関係者3名の方の記念写真です。写真終わり。広島での学びを次世代へ。十日町中学校3年、飯塚明人さん。平和記念資料館で被爆者の遺品を目にし、原爆は二度と使用してはならないと強く感じました。特に心に響いたのは、平和記念式典で地元の小学生が子ども代表として述べた平和への誓いです。力強い声で、平和のために私たちができること、そして戦争の悲劇を切実に訴える姿から、一人一人が考え、学び続けることが大切だと感じました。世界中の人々が笑顔で暮らせる世界を目指し、広島で学んだことを次の世代へ伝えていきます。平和の尊さと継承への決意。十日町中学校3年、池田葵さん。80年前、同年代の子供たちが国のために質素な生活を強いられ、家族や命を失いました。当時、当たり前ではなかった十分な水や食事、家族の笑顔、今ある当たり前の幸せは、感謝すべきものだと気づかされました。被爆者の方々は深い心の傷を負いながらも核のない世界のために体験を伝え続けています。この悲劇を風化させず、そして二度と繰り返さないために私が広島で見て、知って、学んだことを周りの人たちに伝えていきます。原爆の悲劇さを心に刻む。十日町中学校3年、五十嵐雄二郎さん。平和記念資料館で見た幼い子供たちの服やただれた皮膚、8時15分で止まった時計は、当時の広島の悲惨さを深く心に刻みました。もし自分が被爆していたらと考えるだけで、恐ろしく、胸が締め付けられます。被爆者の方から、ただいまが言えなかった人がたくさんいたことを聞き、当たり前にただいまが言える日々に感謝するとともに、この事実を決して忘れてはいけないと感じました。広島の心を広げる。十日町中学校3年、坂井美久さん。原爆養護ホームで被爆者の方から、来てくれてありがとう、元気でね、 と声をかけられ、思わず涙が出ました。その言葉には多くの思いや願いが込められているはずです。広島を訪れるまでは、原爆について怖いという思いしかありませんでしたが、今は違います。被爆者の平和への強い願いを知ったからです。怖いという言葉で終わらせず、行動を通じて広島の心と平和を広げていきます。消えゆく被爆者の声。十日町中学校3年、水落成瀬さん。原爆は一瞬にして多くの命を奪い、生き残った人の体と心に深い傷を負わせました。その苦しみは原爆の非人道的な恐ろしさを物語っています。現在、被爆者健康手帳の所有者は約95,000人で、その数は年々減少しています。いずれ語り部がいなくなる前に、被爆体験と平和への思いを継承していかなければなりません。私にできることは、広島で学んだことを周りの人に伝える。それが私たちの第一歩です。同じ晴天のもと、胸に刻む平和。十日町中学校3年、和歌山芽衣さん。原爆ドームの姿から、原爆の破壊力と悲惨さを感じ、平和記念資料館の展示品からは、その思いをはるかに超える恐ろしさに言葉を失いました。平和記念式典で黙祷を捧げる間、80年前の8月6日も晴れ渡った空の下、死の爆弾が落とされたことを思うと、胸が締め付けられました。私たちが広島で実際に見て聞いたこの経験を周りの人たちに語り継いでいきます。被爆体験から未来へつなぐ平和。中条中学校2年、小川亜美さん。平和学習の集いでは、被爆者の体験談から戦争の恐ろしさを再確認し、世界の平和のために私たちが今できることを深く考えることができました。被爆から80年という月日が経ち、原爆ドームは老朽化し、被爆者の平均年齢は86歳を超えて、広島の記憶と体験を語り継ぐ人が少なくなっています。この3日間で学んだことを私たちが語り継ぎ、平和な世界の実現に向けて自ら行動していきます。言葉から知る原爆の傷跡。中条中学校2年、木村理央さん。被爆者の方の静かな語りには言葉の重みがありました。原爆投下後、黒い雨から逃げて飛び込んだトマト畑の中で震えていたそうです。今でもスーパーでトマトを見ると、あの時のことを思い出してしまうという言葉に胸が締め付けられました。平和は多くの人の願いや努力で守られています。同じ悲しみを繰り返さないために、広島での経験を胸に刻み、平和を守る一人になりたいです。広島で学んだ許す心。中条中学校2年、庭野楓さん。広島の街が一瞬で焼け野原になり、多くの人の平和な暮らしを奪った原爆の残酷さ、そして被爆者の悲惨な体験に触れて、二度と繰り返してはならないと改めて強く感じました。私は原爆投下国への憎しみを抱いていましたが、被爆者の方から責めずに許すという言葉を聞いて、平和への新しい考え方を学びました。今回の派遣で、 平和への願いが強くなり、この気持ちを忘れずに行動していきます。写真。平和への願いを込めて、原爆のこの像に千羽鶴を奉納した生徒たち。写真の説明。二人の女子生徒が千羽鶴を奉納している様子です。写真終わり。戦争を自分事として捉える。中町中学校3年、岩田彩香さん。平和記念資料館の目を背けたくなる展示の数々。原爆の惨状を目の当たりにし、涙を流す外国人訪問者の姿も強く印象に残っています。平和記念式典に参列し、今も世界で起きている戦争を自分事として捉え、話し合うことが世界の平和への新たな鍵になると知りました。被爆者の高齢化、核兵器情勢の悪化が進む中、若い世代が勇気を持って平和を訴え続けることが未来を変える力になります。悲惨な過去、記憶を忘れない。中条中学校3年、曽根清流さん。皆さんは原爆投下の出来事にどのような思いを馳せますか？広島市には多くの路面電車が運行していますが、一瞬で街が崩壊し、人々が苦しんだことを忘れないために、実際に原爆を受けた被爆電車が運行しています。被爆者の方は実際に広島に来て自分の目で見て感じることが一番と話します。悲惨な過去を後世へつなぐためにぜひ広島を訪れあなたも目と心で感じ取ってほしいです。ただいまが言える尊さ。中里中学校3年、富井美沙さん。広島の歴史を知るだけでなく、私なりに平和とは何かを考える貴重な機会となりました。被爆者の方のお話を聞いて、深い傷跡と出来事は一生消えることはないと強く感じました。自分にとっての平和を考えたとき、家族にただいまが当たり前に言える暮らしの尊さが、一番に浮かびました。私たち若い世代が過去の出来事を忘れず、戦争をなくすために行動していくべきだと強く思います。小さな一歩が平和へつながる。中里中学校3年、樋口由香さん。原爆で家族を失った人たちの言葉を見て、こんなことはもう二度と起きてほしくないと思うと同時に、平和とはただいまお帰りが言える幸せな暮らしだと分かりました。他校の生徒とのグループ討議では、記憶の伝承など様々な課題があることを知りました。大きな問題をすぐに解決する子は難しくても、今自分にできる些細なことを積み重ねることで平和は実現していくのだと思います。過去を未来へつなぐ平和学習。中里中学校3年、小高幸喜さん。昔、原爆ドームの約20年にわたる取り壊し運動があった歴史を聞き、過去から目を背けず、向き合っていくことの大切さが分かりました。今、自分たちにできることは何か、他校の生徒とのグループ討議を通じて、多くの学校で平和学習が不十分だと知りました。広島だけでなく、全国で平和学習の十分な時間を確保し、戦争の記憶を次世代へ継承し、残していくことが平和につながると思います。目を背けず歴史を学ぶ。中里中学校3年、柳隆一さん。 世界で初めて原爆が投下されてから80年、今もなお語り継がれる惨劇。今回学んだことはほんの一部でも、後世に伝えることが平和への一歩となります。平和記念資料館の展示を見て、目を背けず受け止めるべき現実だと痛感しました。被爆者の方々の高齢化が進む今、私たちが原爆の恐ろしさを伝える役割を担う時です。今回の経験を生かし、日本が戦争へと突き進んだ歴史を今後も深く学んでいきたいです。被爆終戦80周年特別授業、紳士誕生20周年記念授業を開催しました。9月19日金曜日、広島を歩いた私たち、未来に届ける中学生の言葉。9月20日土曜日、記憶と記録を未来へ、平和の語り部からのメッセージ。19日は市内の中学校7校が一堂に集まり、広島派遣に参加した生徒たちが、現地での体験や感想を同世代に伝える初めての取り組みが行われました。原爆と戦争の恐ろしさや悲惨さを自分たちの言葉で仲間に力強く語りかけました。また、両日とも広島平和記念資料館副館長の豆谷俊弘さんと広島被爆体験伝承者の中原俊介さんによる講演が行われ、原爆投下当時の広島の様子や被爆者たちの思いが伝えられました。参加者は平和について深く考える時間となりました。写真2枚。1、広島派遣生徒による発表。写真の説明。團十郎に中学生が集まり、広島に行った生徒が登壇し、プロジェクターを見ながら発表している様子です。2、左から豆谷副館長、中原さん。写真の説明、講演を行った豆谷副館長と中原さんが座っている写真です。写真終わり。